ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。毎週火曜日24時ピンクカルカルの番外編です。本編をお聞きの皆様はこの後1時まで、それ以降はポッドキャストとして FM トヨタラジオラビートのホームページなどで配信されております。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は786@loveat.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いします。番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。ということですけども、今日も始まりましたピンクカルカル番外編です。僕ね、久しぶりに風呂行ってきましてね、銭湯行ってきて、楽しかったんですけどもね、久しぶりに行ったから、最近のね、スーパー銭湯とかああいう銭湯っていうのは、一杯風呂があるんでね、中に。なんかいろいろ楽しみたいなって思うんですけど、久しぶりに行くってこともあって、うわ、サウナ入りてーって思ってね、行ってすぐサウナ入ったんですけど、で、もう暑くなって限界になって外出てね、露天風呂行って、露天風呂っていうかもう外出たかったんでね、外出て、風呂に入るわけでもなく、なんかちょっと涼んで、そしてまたサウナ入って、でまた暑くなるんでね、でまた露天風呂行ってっていうのをね、4回ぐらい繰り返したらね、もうとても他の風呂に入れないやって思ってね、ちょっと入ったは入ったんだけど、もうほぼ入らずにね、出てきてしまって、何しに行ったのか分かんないというね、サウナなら、どっか他のところでもよかったんじゃないかっていうね、なんかせっかく天然温泉のなんかいいところに行ったのにね、なんかちょっと残念だったんですけども、そこで僕はね、風呂でいろいろ思うことがあったんですよ。でね、女子風呂についてね、なんか知らないじゃないですか、男は女子風呂がどうなっているか。なのでね、来週女性を誰かね、ゲストに呼んで、ちょっと女子風呂について聞こうと思ってますんでね。なので皆さんからもちょっと、メッセージを募集しております。メールテーマとしてね、女子風呂について知りたいことをね、送ってください。女性の皆さんは女子風呂について教えてください、いろいろ。女子風呂とはこういうところですよみたいなことをね、教えて、いただけたらと思うんですけども、リスナーに女性がいるかどうかっていうのが微妙なところなんですけどもね、男性の皆さんは女性にどういうこと聞きたいのか、なんか聞きたいことあったらね、気軽に送ってくださいよ。例えば何があるかな、更衣室では何をしているかとかね、男がなかなかね、入り込めない、なかなかじゃないね、全く入り込めないね、女性のお風呂についてね、知りたいこといっぱいあると思うんですよ。なのでね、メールテーマとして、女性のお風呂で知りたいこと、もしくは知っていることをね、いろいろ送っていただけたらと思います。来週はゲストを呼んでいろいろ聞きたいと思いますんでね、どしどし送ってください。メールの方は786@loveat.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにして送ってくださいね。女性のお風呂で聞きたいこと、女性のお風呂に関して聞きたいことを募集しておりますと、喋ったところで本編が終了した感じなんですけどもね、今日は短かったんですけどもね、ここからはもう本当に番外編だけということで、ネット配信だけになりますけどもね、今日はお風呂の話はやめまして、僕、足フェチニュースなんかやっててね、その女性の足に関するニュースとかを集めたりするんですけどもね、 そこで今回たまたまね、こんなアイドルがいるんだなっていうことをね発見しまして、パンストアイドル、パンストアイドルだよ、自分で言ってますからね、パンストアイドルっていうアイドルがいるらしくてね、ちょっと応援していかなきゃいけないなとか思ったんですけどもね、橋本ゆなさんっていう方らしいんですけどもね、パンストアイドルとしてね、名乗ってやってるらしいんですよ。でこの子がね、あのパンストに、まあ多分パンストについてめちゃめちゃ詳しい、アイドルなんでしょうけどもね、この方がパンストにハマったきっかけは小学生の時で、まあ担任の K 先生っていう人がね、まあイニシャルで K っていう先生がいたらしいんですけどもね、でその先生がなんかパンストを履いてたらしいんですよ。なんか足をよく見てみると素足だと思ってたのにパンストを履いていたっていうことで、もうなんかすごく綺麗でパンストのパワーってすごいんだなってびっくりしたらしいんですよ。そっからまあパンストにはまっていったっていうことでね、まあそういうね、とてもパンストに詳しい、そして足が綺麗なあのパンストアイドルっていうのがいるらしいということで、まあ今後要チェックなんですけども、それを踏まえまして今日はね、ストッキングについて、話していきたいなと思うんですけどもね、僕ね、あの足フェチではあるんですけども、特にストッキングフェチではないんですよね。まあ足フェチイコールストッキングフェチと思われがちなところもあるかもしれないけど、全然そんなことはなくてですね、ただその足フェチであるから女性がそのストッキング履いてればもちろんそれはいいと思いますしね、とても綺麗だと思うんですけどもね、なのでね、まあなのでじゃないけど今日はね、そのストッキングについて、エロはなしで、真面目に語っていきたいと思います。はい、ストッキングとはどういうものかっていうことですけどもね、ストッキングとは、まあウィキペディアに載ってました、ストッキングとは長い靴下のことですもうずいぶんざっくり言ったなって感じなんですけどもね、ストッキングとは長い靴下のことです。特に薄く編まれた長靴下のことを言います。ナイロン製のものは婦人のファッションアイテムとして用いられます。また野球、サッカーなどスポーツでスパイクシューズの下に着用する靴下についてもこの名称を使うことがありますということでね、まあ主にその女性の、よく皆さんご存知のね、あの薄い、靴下、長靴下のことをね、まあ、ストッキングというわけですけどもね、まあ確かにスポーツでもそのストッキングっていう言葉は聞いたことありますけどもね、続きまして歴史としましては、今日はエロなしでいくからね、歴史としましては、ナイロン製ストッキングは1937年にウォーレス・カロザースによって発明され、1940年に発売されたそうです。極細のナイロンモノフィラメント繊維で生産され、世界中に、で爆発的に普及した。当時は筒状に編み立てる技術がなくて、縫い目かがり、シームのある靴下として発売されたそうです。後に開発される編み目かがりのないストッキングをシームレスストッキングと言います。ナイロンと、ポリウレタン糸で編まれたストッキングは画期的な新製品とされ、日本に上陸したのは1952年。しかし当時は何も、足に着用していないように見えるのが好まれず、国内ではあまり売れなかったと。あの全然まあ美脚に見せるのは良かったけど、なんか逆に何もつけてないみたいに見えちゃうっていうのがね、なぜか好まれなかったと。で、日本国内ではあまり普及しなかったということですね。ストッキングの利点は、足元のおしゃれや冷えなどの予防や、防寒用途、それから伸び縮みするっていうことで、もうこう伸縮でこうサポートする、脚線美 も期待される。ただし吸湿性に欠ける素材のため、靴で蒸れやすく、繊細な繊維は引っ掛けに弱く破れやすいといった欠点もあります。最近は夏でも蒸れにくく、夏に着用しても涼しく過ごせるよう、繊維に体温と反応して熱を吸収させる特殊な液体を染み込ませ、はあ、冷却感を維持できるように工夫された製品も開発されているそうです。2000年代に入ってからはカジュアルファッションの流れから素足の生足ブームが起こり、秋冬でもそのような足元の女性が増加しました。しかし、0年代半ば頃からレッグファッションが流行し、その相乗効果でタイツやストッキングの着用人口も増えたと言われています。しかし1年をトータルしても70年代から90年代の勢いには及ばない、うん、最近はちょっとその昔ほどのストッキングブームはない。でも履く人は多いですよね。かなり多いと思うんですけどもね。今日はエロなしでいきますよ。何回も言わなくてもいいですけどもね、うん、でまあストッキングの種類ですけどもね、うん、なんで、うん、ふと我に返るとなんでストッキングについて今日は紹介してるんですかね。種類ですけども、パンティストッキング、通称パンスト、パンティ部分とストッキング部分を一体にした、形状のナイロン製靴下。タイツとほぼ同じ外観でガーターベルトが不要なこと、ずり落ちない、優れた伸縮性から、現在はストッキング製品のほとんどを占めています。うん、ということですね。それからガーターストッキング、ノンガーターストッキング、膝上もしくはももまでの丈のものを指します。シームレスのパンティストッキングが普及する以前のストッキングはずり落ち防止のためガーターベルトを使い、腰から吊り下げてストッキングの上の端を留めていたということでね、うん、ガーターストッキングは取り扱いが不便なことから現在はあまり普及していないということですね、うん、ただ前僕が見たね、その短パンから、ガーターベルトをあえて出し、下の、ガーターストッキングにつなげるっていうねのがすごく魅力的でしたね、うん、なんかその短パンだからこそ短パンの中もう全く見えない世界に、ガーターベルトが入っていくことにより、その先ってどうなってるのっていうね、うん、なんかちょっとエロチックでしたけども、今日はエロなしでいくんでしたね、はい。それからショートストッキング、外観はハイソックスに、と同じということでね、うん、またガーターストッキング、ノンガーターストッキングもこれに含める場合がある、まあ、短いストッキングのことっていうことですね。それから、エアーストッキング、うん、これありましたよね、スプレーで塗るタイプの、足用のファンデーションですね、うん、まあストッキング、はい、履くっていうよりもこう、まあストッキングじゃないよね、うん、足のお化粧みたいなもんだと思うんですけどもね、まあでも足をきれいにするための足用のファンデーションをエアーストッキングと言ったりします。それから医療用ストッキングなんてのもあるらしいんですけども、よくわかりませんなどなど、いろんなストッキングのタイプがありますね、うん、まあ僕は本当にね、足フェチだけどパンストフェチではない、うん、ですけどもね、パンストフェチの人はね、うん、何がいいのかな、これもまたよかったらメッセージで教えてほしいんですけどもね、パンストフェチの人はそのパンストを履いた足がいいのか、それともパンストそのものがいいのか、まあこれもいろんなタイプがいると思うんですけども、うん、なんでしょうかね。確かにね、パンストを履いた足のラインは綺麗に見えるような気がしますね、うん、その足のこのライン、外側の脚線美がなんかすごく強調されるような気がしますね、うんうん、だからまあそのあたりは いいなっていう、その足フェチとしてもトータルで考えて、美しく見えるっていうのはいいなって思うんですけどもっていう、まあ、たまに我に返って僕って今変態トークしてるなって思うんですけどもね、うん、でパンストだけって考えると、そうですね、人間の肌とは違うツヤなんかもこう、うん、どうなのかな、バンスト好きな人には魅力になってくるのかな、こう足では出ないツヤがね、うん、バンストでは出ると思うんですけどもね、ストッキングでは、うん、それからあとは違いとしては人間の肌とは違う色っていうのもありますよね。まあ思いっきり近い色もあるけど、やっぱ若干違うね、人肌とは生足とは違うっていうところもあると思うんですけどもね。それから、まあ、美しく見えるということで、虫刺されとかね、毛穴が見えなくなるから、うん、まあその足フェチ、足の美しさの延長として、まあ、パンストによって余計より一層綺麗になるっていうことっていいのかなって思うんですけども、まあでもそれはパンストだけのフェチとは違うのかな、うーん、よくわかんないな、うーん、まあとにかく足のラインが強調されますよね、うん、あとはそうですね、ストッキング、ガーターストッキングとかじゃなくて、そのパンストだったら、まあ、さっきのガーターベルトの話と似たような感じになりますけども、スカートの中に進んでいくと、まあ、見えない場所ですよね、外からでは、うん、スカートの中に進んでいくと一体その先はどうなっているんだろうというワクワク感ワクワク感ね、うん、なのかなっていうのもね、うん、あったりね。あとはそうですね、肌触りが良さそうかな、うん、見た感じ、うん、パンストフェチの人がその辺のあたりをどう考えているのかは知らないですけども、うん、肌触りが良さそうにも、うん、見えるのかなっていうのもあるし、あとそうですね、うん、これはあるのかな、わかんないけど、うん、基本的にはこれは男は使わないものなんでね、パンストっていうのは。だから、うん、もうパンスト自体が女性を表しているっていうことで、パンストが好きな人もいるのかな、うん、女性のことを言ってるんじゃないですよ、パンストフェチの男のことを言ってるんですけどもね、うん、まあ奥が深いね、うん、こんなくだらないことで奥が深いねって言ってる場合でもないんですけどもね、うん、でちょっとね、よいしょ、パンストをキーワードでね、DMM で調べてみました。そしたらね、いっぱい出てきました。うん、何がって、そのエロ DVD がですけどもね、うん、ちょっと最近でね、最近発売、6月以降の発売のものでもね、ちょっと紹介していきましょうか。7月22日発売、クロストッキング美脚素人サラっていうタイトルとかね、それから同じく、7月22日発売、クロストッキング OL がまたがってしてあげる4時間とかねまたがってしてあげるだって。それから同じく22日、ラブタイツディープ2はあ、それからマイフェイバリットウィズパンティストッキング14かねいっぱい出てるね。7月16日発売、吉澤明穂、美脚パンストクイーン。それから7月7日発売、美人金髪 OL さんいらっしゃい、美脚ブロンド OL 究極パンストフェチ天国はあ、同じく7月7日パンストおもらし助教師マリカはい、それから7月1日、どんなに暑い日でもストッキングにパンプスを履いている OL のムレムレになった足にすごくムラムラしちゃうんですという DVD。 あ、これ全部 DVD のタイトルですよ。 それから今日エロ抜きでいくって言ってるのにいつの間にかエロばっかになってますけどもね。それから匂いのついた高級パンスと熟女履いたままでやるフェチプレイの快感それから、パンスとムレムレ絶頂オナニーとかね、6月25日発売はちょっとやめとこうかな。伏せ字にしないといけないんでね、これは飛ばしまして、続いて6月25日発売ネオパンストフェティッシュ、23、しっとりかわいいナミちゃんは肉体で契約を取るノーパンパンスト保険セールスレディなんだってなんだってって、それから6月25日発売美脚女王様のストッキング攻め美脚女王様のストッキング攻めか。女王様ね。同じく6月25日、メンズパンスト。はあ、メンズパンスト、パンスト履いて、直履き娘とパンスト三昧。2ってことは1があるんだね。6月25日、パンストインソール。海外、6月19日お母さんのパンストなんじゃそりゃこれパンストばっかね、抜き取ると面白いね。それから、6月19日、下着メーカーで勤務をやらされている僕だけど面接室を探して迷っている就職活動の女の子を採用係だと嘘をつきながら空いている個室でエロいパンストやエロい下着を着せて面接してみるという長いタイトルですけどもね。それからパンスト履いたままオナニーするお姉さんとかね、6月17日アイラブ尻。あ、これごめん、パンストってついてなかった。アイラブ尻。これいいね、いいタイトルだね。アイラブ尻、何回も言わなくていいですけどもね。6月15日ダブルパンストレズ&3P 直履きドリーム2。なんかよくわかりませんけども、それから、6月3日変顔高速顔面ストッキング女。これ顔をかぶせちゃうの、それなんかネタとしてね、おかずとして使えるかどうかちょっとわかんないですね。まあでもそういうの、これこういうの好きな人こそが本物のパンストフェチなのかもしれないですね。それか6月3日、美熟女たちの本気パンストオナニー4時間。もうエロなしって言ったのに思いっきりエロばっかになってますけども、6月1日足の綺麗な女性が身につけているおしゃれなストッキングにすごくムラムラしちゃうんですということでね、まあ、6月以降は、まあ、こんな感じなんですけどもね。もうすごいよね。なんかエロなしで真面目に語っていきたいと思うって言っておきながらいつの間にかエロだらけになってしまいまして本当にごめんなさいね。でも、まあ電車の中ではボリュームは小さめでね、聞いてくれていると思うんでね、まあ、その辺は僕は安心していますけどもね。はい、というわけで今日はね、何の話だったかよく分かりませんけどもね、ストッキングだらけの話になりましたけどもね、この、パンストアイドルのね、橋本優奈さんは今後、応援していかないといけないなと思います。はい、それから、来週はお風呂についてね、ちょっと話していきたいと思いますんでね、メールテーマ女性のお風呂についてね、聞きたいことなどありましたらどしどし一人何通でもいいんでね、質問はいくつでもいいんでね、お寄せいただけたら来週女性ゲストを招きまして、聞いてみたいと思いますんで、お寄せください。それからあなたの変態話などもねお聞かせいただけたらと思います。電子メールは786@loveat.co.jp です。786は数字ですね、786@loveat.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにしてお願いします。というわけで、今日はなんだかんだ、とにかくストッキングだらけの、 番外編でございました。カルカヤサトシでした。